みんな天才がチャンネル日曜版。皆さんおはようございます。春人です。
煩悩鬼丸です。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才化機構がお送りするラジオ番組です。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。人はいつだって孤独を感じるけどそうじゃないんだ。
夢の種。
皆さん改めましておはようございます。春人です。
改めましておはようございます。煩悩鬼丸です。今日はスペシャルゲスト、実は僕が一番ねこのラジオに出てもらいたかったお二人を呼んでいます。もうね僕とはねかなり古いお付き合いのお二人なのね。宮島夫妻、昔はね夫妻じゃなかったんだけど今はね夫妻になりました。さあ今からね出ていただくこのお二人は、一人はね自殺常習者、もう一人は耳が聞こえない、もうコンプレックスの塊で外に出たくない男、それがね今もう大変身ですよ。さあでは登場してもらいましょう。宮島夫妻、さあ、ご自分でどうぞ。
皆さんおはようございます。自殺常習者だった宮島由紀子です。
皆さんおはようございます。聴覚障害2級の宮島隆弘です。
はい、ありがとうございます。皆さんどうでしょう、聴覚障害者ってわかります？ちょっと想像してみてください。今自分の耳が聞こえなくなったら、耳が聞こえないとねいろいろ不自由なことがあると思います。宮島さん、旦那さんの方はですね生まれながらに耳に障害があって、もう自分は人とコミュニケーションがうまく取れないっていうふうに考えていたそうです。で奥さんの方ね、ゆきこさんの方はなんとねリストカットの数がすごいんですよ。ところが今ねそんなことすべて二人は乗り越えて活躍しまくり、さあそうなった経緯をね今日はお話をしてもらいたいなと思ってお呼びしました。でね普通だったらねこんなことズバリ聞くと失礼でしょうがないって思われると思います。だけどねもうこの二人はね乗り越えているのでね、逆に今そのような状況に陥ってる誰かにとってはすごく勇気になるんじゃないのかなと思います。さあいろいろお話を聞いていきます。まずでは旦那さんの方、高弘さんの方、はい、耳が聞こえない世界についてちょっとお話しいただこうかと思います。どうぞ。
耳が聞こえない世界っていうのはまあ当たり前ですけど誰が何を喋っているかもわからないで、補聴器をつけてもその言葉がちぐはぐにしか聞こえないわけです。まあ、部分的に何かは聞こえるんだけどそれが日本語として成り立ってない。まあお経を聞いてたりとか英語を聞いてるとなんか眠たくなるじゃないですか、
うん
うん、そういう感じで日常が成り立ってたんです。なのでまあ見たまんまこの人は何やってるんだろうとか察しながら生きてきました。
よくね聴覚に障害がある方ってね手話とかやられるじゃないですか、
うん、
で実はもう僕はね答えは聞いてるんだけど、 お父さんお母さんが手話を習わせなかったっていうお話をお伺いしてるんですが、
はい、
それ今となっては良かったですか悪かったですか。
良かったです。
やったー。これね、実は私鬼なのでちょっと人間とは違う発想でお話ししますと、今ね手話っていうのがねあちこちでねいいもののように言われているんです。でも鬼はねそれ逆に考えていて、あのね手話に頼るとね手話ができる健常者と手話ができる耳の聞こえない人しか会話が成り立たないんですよ。
あ、
すごく狭い世界になっちゃうのね、うん、でね何もなく普通に仲良くできないかなっていつも鬼は思うわけ、
うん、
なんかねそこにね隔たりを設ける必要があるのかと思っていて、で僕は宮島君を応援しようっていうのを最初に決めたのはもうねかれこれ 7,8 年前ですよ。もうそれからずっとお付き合いが続いています。なので一緒に香港行ったりしたんだよね、
うんうん、
それからセミナーとかでねよく一緒に学んだりとかそんなことしてきましたよね、
はい、
でご結婚されたのは何年前。
4年前香港に行った年。
あの年に結婚したんだ。
はい、
そうかそうか。さあ今ね高博さんの方の耳が聞こえないっていうお話を聞いたんですけど、耳が聞こえない高博さん、今までの人間関係はどうでしたか。
今までの人間関係、小学校の時は、まあ、難聴学級っていうのがあったんで、まあ、うまい周りの人もそこそこに理解がある人だったんで、
うん、
まあ、そこそこ仲良くはできました、
うん、
でも中学で受験して私立へ行ったんです、
うん、
そうすると、まあ、聴覚障害者は一人じゃないですか、
うん、
なので、まあ友達で呼べるものは一人か二人はいたんですけど、
うん、
まあ基本的には僕はクラスでは空気が読めない子っていうふうに思われてたと思います。
あ、なんかゆきこさんと出会ってゆきこさんに猛アタックをしたっていうことを聞いてるんですけど、その辺のなんか話してもらっていいですか。
あ、最初に出会ったのはね10年ぐらい前かな。あのインターネットのオンラインゲームってあるじゃないですか。
あれ、
まあ、喋らなくていい、
うん、
でチャットの世界なので、
うん、
まあ、これだったら僕の話してることとか、
うん、
それ以上に相手の言ってることが分かるって思ってハマったんですよ、
うんうん、
でその中でうまいことそのゲームの中の人たちと仲良くなることに慣れてきた時に、
うん、
一個に出会いました、
うん、あ、でもオンラインゲーム上で出会った時には、
はい、
まさかこんな美人だって分かんないじゃないですか、うん、分かるの、
うん、ちょっと仲良くなったらね、写真交換しませんか、
はいはいはいはいはいはい、
まあ、交換してもらったら、
うん、
あ、やばい可愛いみたいな。
あ、なんかねでもその可愛い写真送られてくるとこれ嘘違うかなって思わない、
うん、
最初から信じれたその可愛い写真。
うん、
まあ基本的に何でも信じ
た。あ、そうなんだ。いいことですね。ゆきこさんはその時どう思ったの？
その時ですか？
うん、
その時は何も引っかからなかった。
そうなんだ。さあじゃあねそういうまあ慣れ初めなんですけれども、今ねでもこうやって仲良くいつも一緒にいますよね。
はい、
ね、僕が知ってる限りにおいては2人ともとても仲がいいんですよ。喧嘩したりはするんですか。
とってもしますね。
その原因ってのは何かありますかね。
うん、最近はでも喧嘩はしないんですけど、うん、ちょっと前まではたくさんしてて、その原因はやっぱり自分の言いたいことを分かってもらいたいっていう気持ちが一番最初にお互い来てたから、
うんうんうん、
相手の意図を組もうっていう、
うん、
そういう心がなかったからですね。
そうかそうか。じゃあね、今度ゆきこさんのね嫌な生い立ち、
はい、
まあ、嫌でもないかな、もうね乗り切っちゃえば嫌じゃないもんね。
はい、
僕ね最初にゆきこさんの話を聞いた時、やっぱりね高博さんとのことと同じようにこれ応援しなきゃと思ったわけですけども、なんかね 小学校の時にすでに世の中に絶望したって言ってましたよね。
しました。
その辺のお話、差し障りのない範囲でぜひどうぞ。
はい、絶望した経緯というか、まあありきたりな話なんですけど、うん、小学校の高学年に入ってから、まあ、いじめにあったんですね。
うんうんうん、
いじめって言っても上履きの中に画鋲を入れられるとか、うん、なんかカバンを水浸しにされるとか、そういうものではなくって、うん、女の子によくありがちな次はあの子をはぶろうとか、
うんうんうん、
あの子ちょっとみんなと違ったことしてるから、うん、よくわかんないキモい、そういうことを、まあ、同じ教室の中で言われるんですよ、
うんうん、
離れた場所で聞こえるように、
うんうん、
それがすごく、まあ、辛かったんですね、うん、私からしたら自分の好きなことをやってるだけで、うん、クラスの女の子は芸能人とか、
うん、
アイドルグループに興味がある、でも私は興味がないから、
うん、
自分の好きな本を読んだり、うん、まあ、漫画を見ているだけなのに、
うん、
それで のけものにされる、
うん、
自分の好きなことをやっていってこれから先もこうなるのかなってっていうのが最初の絶望でした、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。ねえねえ、今の話聞いててさ、春人なんかハブられるのプロじゃん。
イエス。すごいプロです。
うん、どのぐらいハブられるの？
例えば LINE のグループに所属していて、
うん、
こコロナのなんていうのこう嘘というか、コロナこれ絶対嘘だろみたいなことを言い、PC で書きながら LINE にずっと上げとったら、次の日みたいな大会させられて、あーなんでみたいな感じになったり、うん、学校でもじゃあ自分みんなと違う意見を言ったらこう KY になるというか、別に悪口を、まあ、言われたのかな、言われたのかどうかは知りませんけど、別に気にしないし、
うん、
ほやほやといつもしとるけ、別に自分なりに友達はいるしみたいな感じですね。
あ、ねえねえ、ゆきこさんさ、今のゆきこさんがさ、タイムスリップしてその小学校の高学年ぐらいの時に戻ったとしたら、はい、同じことをされたら今どんな風に感じるだろう。
嬉しいと思います。
だよね、うん、だよね、
うん、
これね、ホームページの方に写真をアップしてありますけども、実は昨日3月13日にとんでもなく面白いイベントがあったんですよ。ね、すごく変な格好をして街を歩きましたよね。
はい、
もうあれ、みんなから突き刺さる視線どうでしたか？
快感でした。
高弘さんどうでしたか？
注目されるっていうことが分かった気がします。
あー、よかったですね。あのね、何でもその受け止め方によっても変わってくるだろうし、もちろんね、そのいじめ問題、この春人と僕のこの番組内でも実は他の時にこう触れてるんですけど、いい悪いをね、明確にジャッジってできないはずなんですよ。
うん、
でもちろんね、いじめはあっちゃいけませんよ。特に身体的特徴をいじるようなこととかですね、
うん、
そういうのは許してはいけないようなことだと思うんだけども、
うん、
だけどね、自分の心のケアが自分でできるっていうことを気づいてもらうと、
うん、
なんかいいかなって思うのね、
うん、
そしてね、分かんないやつをほっとけばいいんだから、
うん、
で分かるやつ同士でね、楽しくやった方がね、
うん、
きっといいと思うの。さあ、でね、今日実は少しみんな天才化機構のコマーシャルっぽいようなエピソードもちょっと挟みたいんですけど、実は聴覚障害をお持ちの宮島さん、ハイパージーニアスメソッドっていうトレーニングを行って少し耳が聞こえ始めてるんじゃないかな、いやそれはひょっとすると間違いかもしれない、ソフトウェア的にアップデートされてるのかなみたいなね、とにかくね、今まで分からなかったことが分かり始めてんだよね、うん、
はい、
その辺どうですか、ちょっとお話しいただいていいですか。
HDM 始めて、まあ、しばらくしてやってみて聞いてみて、あれもしかしたら聞こえてるんじゃないかって、今まではね、その聴覚障害ってその自分が聞こえてる音声の答え合わせができないんですよ。自分これ聞いてる声が本当に合ってるのか、この認識でいいんだろうかっていう、
うん、
まあ、ATDM は結果的にその答え合わせがたくさんできるんです、
うん、
なので自分が聞いてる音声はこの音声だって自信が持てるようになるわけ。
あ、
そうすると、あ、もうこの解釈でええわっていう感じで、
うん、
どんどんどんどん聞いていて、うん、今ではまあ なんだろう、集団の会話とか苦手だったんですけど、うん、まあ、ある程度できるようになっています、う
ん、なんと聞くところによると最近電話ができるらしいじゃない。
電話、
電話、
ズームを使ったビデオ電話ですかね、
うん
うん、あれも今まで多分できないって思ってたと思うんで、
うん、
結構、まあ、確かにその聴力とかそういう部分は分からないんだけど、
うん、
ある程度の聴力に関してはその思い込みによって変わるんだと思います、
う
ん、
ああ、これね、ぜひ全国のね、聴覚が少し弱いんだよっていう人たちにね、知ってもらいたいんですよ。ぜひね、宮島さん、そういう方たちにね、宮島さんの体験を届けてほしいなって僕は思います。
はい。
そしてじゃあゆきこさん、
もう、はい、
ね、自殺常習犯はい、何が変わりました？
そうですね、まず私なんであんなに悩んでたんだろうって、
うんうん、
すごくあそこまで悩みに熱中してた自分っていうものを客観視できるようになりましたね、う
ん
う
ん
う
ん、素晴らしい。これもね、なんかね、今一人で悩んでる人たち世の中にたくさんいるんだと思うんですけど、うん、その悩みの根本はね、みんな違うかもしれない、うん、だけどこう対別してみると多分に似通ったね、カテゴリーってあると思うの、うんうん、なんかそういう人たちにね、なんかゆきこさんの活躍なんか届けたいよね。
届けたいですね。
ねえ、うん、なんでその人たち今死にたいと思ってるのかとかね、
はい、
うん、なんかちょっと目線を変えるとさ、すごく活躍できる場がたくさんあるじゃない、
うんうん、
で世の中ってさ、楽しいことにあふれてると思わない、
うん、思います
ね。え、人から笑われたら最強ですよね、
うん、
快感です。もう恥ずかしい快感だよね。
快感です
なんかね、恥ずかしいよね、克服すると結構人生無敵だって、まあ、僕何回かお二人に言ってることあるんだけれども、多くの人たちが恥ずかしいからとか人がこう見てるんじゃないかっていう勝手な自分の思い込みでね、なんか自分の行動範囲を狭めてるところがあると思うんですよ、
うんうん、
でそういうところをね、今回2人はね見事に打ち破ってくれてるんですよ。本当にね、あの2人のトレーニングの成果、僕もずっと見てましたけども、感動の嵐です。
おー、
うん、
はい、
なんかね、だって面白いのはね、夜釣りに行ったじゃないですか。夜釣り、
はい、
あの真っ暗な車の中で会話するんですよね彼、うんうん、日頃はね、僕の口元見てるんですよ。だけど僕はその時運転してるわけで、彼は後ろに乗ってて、うん、会話が成り立つっていうことがね、うん、驚いたんですよ、
うん、
そして真っ暗な防波堤、うん、あそこに罠を仕掛けようぜ、網を投げとこうぜっていう時に、真っ暗なので口元見えるわけないんですよ、
うん、
おい、お前危ない危ない危ないって言ったら、あ、そうかそうかとかって答えるんですよ、
うん、
で、あんた耳聞こえてんじゃないのって言ったら、いや聞こえてませんよって怒るのよ、うん、
即答で全力否定して、ね、
あれはおかしかった。おかしくて嬉しくてどうにもこう興奮が収まらなかった一夜ですね。まあ、本人ね、少し酔っ払ってたしね、うん、何が何だか分かんないのかもしれないけれども、うん、なんかね、2人を見ててね、そういうわずかながらの変化なんだけども、僕は僕でね、楽しさがいっぱいあったわけでね。今度実はこのお二人、理事長の直々の指導により学習塾を開くことになったんだよね、うん、
はい。
しかもそれがお寺の中でやるんだよね。
はい、そうなんです、
はい、ということは寺子屋ですよね。
はい、本物の寺子屋です
ね、
はい、
で教えるのは、昔絶望して死にたくなった女子と、耳が聞こえなくて出ずっぱりじゃないよコミュ障になってしまった男、これが一生懸命子供たちに明るい未来を教えていこうということですよね。
はい、
はい、ちょっとね、寺子屋の PR も兼ねて、どんな風にしていきたいか、お二人一人ずつちょっとお話しいただいていいですか。
じゃあ僕からいきますね。そもそも学校の勉強とかって楽しいですかっていうところから始まって、まあ僕の経験上、学校の勉強どれだけ頑張っても頭は良くならないんだと。 で今学習障害だと言われてる人たちとか、うん、もしくは僕みたいにハンディを持ってる方たちが楽しいことを勉強できるような場所にしたいなって思ってます。
はい、ありがとうございます。ピッコさんは？
はい、今の時代で社会に馴染めない、まあ、お子さんも、まあ、大人も含めてですけどたくさんいらっしゃると思います、うん、そういう人たちは普通に生きてたら苦しいまま人生を終えてしまうんじゃないか、うんうんうん、どこかでそういう人たちにあなたはものすごい才能を持っていて、うん、それを生かして生きていくことができるんだよということを教えてあげる場所を作りたいっていう思いと、そういう人たちが各地に孤立して一人でやるんじゃなくって、うん、仲間になったらもっと素敵だなっていう気持ちから、うん、世の中に絶望している人、苦しんでいる人、うん、そういう人たちが人生を絶望から希望に反転できるような場所として、うん、寺子屋に人を集めたいと思います。
素晴らしい。本当にね、横浜市にあるね真言宗のお寺なんですよね。
はい、
環境もいいじゃないですかそこ
はい、
ね、えそして話を聞くと何やらお父さんお母さんももともと教育職。
そうです、父はずっと校長をやっていて、うん、母は小学校の教師をやっていました。
すごい、全部揃いましたね。
そうですね
もうこれ勝手にお父さんお母さんの力をどんどん借りればいいよね
はい
しかも寺子屋だよ。お寺で年間通じていろんなイベントあるじゃないですか。
はい、
そういうの子供たちと一緒にねできることっていっぱいありますよね、うん、
ありますね。
ちなみにお寺に何がいるんでしたっけ？
うちのお寺は鬼がいるんです。
おお
鬼がたくさんいるんです。あちこちにいます。
素晴らしい、はい、はい。鬼は喜んでますこれね、本当にねすごいロケーションなんですよ。後でねみんな天才会機構のホームページの方にそれらの写真は上げておきますけれども、本当あのねあれなんて言うんですか、あのお寺の天井のこと、 あそこに鬼の絵がいっぱいはまってますよね。
天井絵ですね、はい、
その鬼の絵はどんな先生が描かれてる絵ですかね？
鬼の絵を描いてらっしゃる先生は、うん、滝下先生という方で、うんうん、ご自身のお子さんの小さいお子さんが生活している、うん、生きている様子を見て、うん、なんだか鬼みたいだなというインスピレーションを経て、うん、鬼の子供の絵を描いたら、うんうん、もうブワーッと人気が出てしまったというすごい先生なんです。
さあそれらから取ったんでしょうね。寺子屋の名前は何て言うんですか？
寺子屋の名前は鬼の子寺子屋です。
素晴らしいやっとですよね。でもね4月開校、ね、
4月開校です。
よかったですよね。
はい、
ここまでの道のり振り返ってみて何か印象深いことってありますか？
印象深いこと、
うん、
そうですね、なんで気づかなかったんだろうっていうこんなに素晴らしい環境も、まあ、人も揃ってて、うん、なんで今までやらなかったんだろうっていうところですね。
そうなんだよね。なんかね僕は不思議に思っていたのが、二人ともいいキャラクター持ってていい能力持ってて、なぜかねお仕事も派遣で行ってたりとかね
しましたね
してたんだよね。
はい、
なんか自分家がお寺でお父さんお母さんもともと教育職で、で2人とも頭がいいんだよね。なんでここ使ってやらないのっていうのがね、うんうん、すごくあったんですけど、なんか気づけてよかったですよね。
はい、
どうですか今毎日楽しいですか？
毎日明日が楽しみになるっていう感覚になって楽しいです、う
ん、明日が楽しみいいよね。
はい、
なんか明日に対して希望が持てなかったら、うん、もう寝る時も辛いもんな、
うんうん、
絶望しかないとか、
うん、
明日会社が嫌だとか学校が嫌だみたいな、
ね、うんうん、これねなんか都会のサラリーマンに多いけど月曜日なんかゾンビみたいにゾロゾロ歩いてんじゃん、
都会の列車なんかすごいですよね、
うん、すごいですね。
そこと比べていいか悪いかって言ったら、まあ、比べられないんだけどさ、うん、なんか今の2人これラジオだからね姿を届けられないのが非常に残念ではあるけれども、もうとにかく昨日なんかも楽しそうだ。昨日どのぐらい笑ったかね。
どれぐらい
だ。今日ね僕お腹痛いんですよ。
私ほっぺ痛いです
なんかねそういうあの笑いも含めてね、あの多くの子供たちと今度共有化していったり、子供だけじゃなくね、あなんかつまんないなってなってる大人、うん、もう引き入れてしまってね、
はい、
ワイワイワイワイやっていくといいよね、
うん
はい、うん、それができるロケーションだと思うのね、
うん、
で2人の今後の目標どうですか。大盤振る舞いでドーンと自分の目標言ってみてくださいよ、う
ん、目標、
うん、こんな風になりたいみたいな。
横浜中にいる苦しんでる人、
うん、
明日が来るのが憂鬱な人、
うん、
たちの未来をブワーッと広げます、
うん、ブワーッと広げる、はい、ブワーッと、
はい、
いいですねブワッと、はい、
横浜最初は横浜から広げていって、それをね日本とか世界に向けて、
うん、
みんなで発信できるように、
うん、
明日が楽しみだって思えるように広げていきます。
お、素晴らしい、今宣言したね、
うん、
言い切りましたよ。一緒にやりましょうね。
はい、
うん、じゃあね、今度4月にねこう開校するでしょ、
はい、
最初は子供さん向けになりますかね、それとも大人向けを一緒にやるのかな。無学年式。
無学年です。
一番いいね、絶対いいと思います。
はい、
我々もしっかりそれはね PR させてもらって後押ししていきたいと思います。そしてまあね、あそこのお寺ということなので、本当の意味での今度寺子屋ネットワークができるといいよね。
そうですね、
お寺の宗派を超えて、
はい、
うん、ゆっこさん宮島さんたちのところは真言宗だから、例えば曹洞宗でもいいだろうし、
浄土真宗、
浄土真宗でもいいだろうし、うんうん、全国にお寺ってあるじゃないですか、
はい、
ね、そういうところが今度ネットワークできていくと、これも大きな仕事になるよね、
うんうん、そうですね、今バラバラですからね、
うん
うん
うん、別にその宗教をやりましょうではないのでね、うん、そこで、はい、学問とか身の回りの科学について、
うん、
あるいは生き方についてとかさ、
うんうん、
いろいろ教えてあげられるとさ、すごい可能性が広がるじゃない、
うん、
それはもう当然ね、可能性だけってその人を助けるだけではなくてね、ちゃんとしたビジネスにも成り立っていくと思うのね。でこんなご時世だからこそさ、やっぱりネットとリアルと両方つながっていくっていうのがすごい大事じゃないかなと思ってる、うん、
はい、
ね、なのでぜひぜひいろんなことが一緒にできたらいいかなと思いますね。さあそしたらね、そろそろ時間が近づいてきたのでちょっと休憩してエンディングに入りますか。
はい、
はい、夢の目の種。
はい、では今日は宮島夫妻ありがとうございました。鬼の子寺子を広めるためにもいろんな子どもたちを救い、まあ、大人も救ってからこう頑張ってください。民天の UR みんな天才が機構のホームページにも URL を貼っておくので皆さん見て、こうなんて横浜市に住んでる人は行ってみてください。
そうですね、横浜ってね大都市なんでね、本当たくさんの人あそこにアクセスしてほしいなって思いますね。なんとね、学業の神様も一緒に祀ってるんですよね。
はい、そうです、菅原の道真公もいらっしゃいますので、
はい、はい、というわけで横浜の皆さん、ぜひこれからね一緒に楽しんでいきましょうよ。はい、それでは今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。今日は日曜日です。さあこれからお出かけになる方は気をつけて行ってらっしゃい。
皆さん行ってらっしゃい。
ありがとうございました。
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 雪遊びはダメ。